今日はゲストをお迎えしています。アイネ駅山の会会長の佐藤さんです。佐藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、何事もなかったかのように私スタートしておりますけれども、
よかったですね。無事到着できて時間間に合って
そうですね、もう佐藤さんに私来れないかもしれませんとか言いながら、はい、来ましたけれども、もうよかったです。
戸川さんと2人でやんないといけないかなとそうなったらほとんど1人で喋らないといけないかななんて覚悟はしておりましたけど、よかったです
ということで、2021年がちょっとなんか思いもよらない形でスタートしているんですけれども、佐藤さんはどんな感じでスタートされましたか？
そうですね、はい、年明け山でいうと例年通り三草山の月齢登山というのを初めてちょうど今年がね10年目になるんですよ。
あ、すごいですね、10年。
もうね、継続は力なりで、なんだかんだやってきたらもう10年経って、
はい、
で 初日の出を見に、元旦の朝三草山に登るっていうのは初めて3年目、
はい、
ですから今年も、5時頃起きてですね、5時半過ぎに家を出て、初日の出を三草山から見てきました。綺麗な、はい、もうコロナも全て忘れ去るような、見事な日の出でしたですね。
あ、そうですか、ありがたいですね。
人はね、そうですね、この2年と比べれば少し少ないかなという感じですけども、やっぱ山頂は結構密でね。
あ、そうでしたか。
はい、マスクをつけてない若者も多くって、
そうなんですね、
少しちょっと心配なところはありましたね。
なんかアウトドアだと大丈夫っていうね、なんか昨日ありますけども、
登りはね、登ってる最中はそんな密でもないし、
はい、
マスクつけなくても心配はないと思うんですけれども、やっぱり山頂はね、皆さん日の出を待ってたくさん待機してますんで、
はい、
でその中ではその大声張り上げてる人もいるし、やはりね、マスクはつけてもらいたいと思いましたね。
そうですね、もう新しい登山の形をね、ちょっと皆さんにも習慣づけていただきたいですね。
あと、例年と違ったのはやっぱり今年寒いですよね。
寒いですね、本当に
寒いんで、ちょうど年末も寒波が襲来してましたから、上りの時はほとんど気にならなかったですけど、下りはやっぱりこう道が結構凍結してましてね、我々のようにちゃんと登山靴履いてる人間はそう心配ないんですけれども、どうしても初日の出見に若者がそのスニーカーのようで上がってる人たちも結構多かったんでね、そういう人たちはもう苦労してました。
あら、
まあ、若いんでね、皆さんお尻で降りてるみたいな感じでありましたけど
もう怪我がなければいいですけれども、はい、そうでしたか。
まあ、そんなようなことで過ごしましたけれども、
はい、
まあ、アイネ駅山の会も、先週の土曜日に、はい、今年の初ハイクを予定していたんですけどね、
はい、けれども、
まあ、ここに来て急激にまたコロナの感染者数が拡大してきて、はい、兵庫県でも連日最多を更新するというような状況、で明日にもまた緊急事態宣言が発出されるというような状況になってきたんでですね、はい、非常に残念だったんですけども、まあ、30名近い参加申し込みがある中だったんで、やっぱりどうしてもね、少しの密は避けられない状況でしたんで、やむなく中止いたしました、
はい、
ですからね、またこれで緊急事態宣言が発出されると、その間、まあ、いつまでになるのかよく分かりませんけど、当面まあ2月まではお休みをすると、
はい、そうなんですね、
せざるを得ないかな。またいろいろ外出も制限されてくるんで、去年のように一人でサンダルを街の中を、街の中じゃないな、山の中をうろうろするしかないかなというふうなことは思ってますけど、さっきの話じゃないけど、例年よりも寒いし、
そうですよね、ちょっとこれだけ寒いとなかなか家から出るのも億劫になってしまいますけれども、
ね、車も心配ですしね。
そうですね、
ただね、先週か今週か見てきましたけれども、はい、 あのアマンダキっていうあの孟子の手前の青野川の上流の方の渓谷ですけど、はい、あの滝なんかもその凍結してきてますから、はい、氷瀑になってきてるわけですね、これ数年ぶりじゃないかなと思いますけどね。
そうですね、ここ最近はあまり、ねね、山滝の凍結を聞かなかったですもんね、
う
ん、
そういうようなものは珍しく見れるかもわかんないですけど ね、
そ う、 ですね、そういった楽しみはあるかもしれないですね。
そういう楽しみはあるかもわかんないですけど、はい、
ただくれぐれもあの運転にお気をつけて、ね、お出かけいただきたいと思います。
それはもう本当その通りです、はい、
そして今日は佐藤さんご紹介いただくのはもうまさにこの今年牛年にふさわしい山、牛松山。
そうなんです、
はい、という山を今日ご紹介いただくんですが、
いや正月なんでね、何か正月らしい山の紹介ができないかなと思って、はい、いろいろ探ってたらあの山友からですね、はい、亀岡に牛松山っていう山あるよっていうことを教えてもらいましてね、うん、で調べ出すとですね、あの今日も持ってきましたけど、はい、大和渓谷の1月号に、はい、その特集されてたんですよね、はい、特別企画で牛年に登りたい牛の山ということでですね、
はい、こんな企画初めてじゃないですか、ね、今まであったんですかね。
いや分かんないです、毎年干支の、
ね、山を
山を紹介されてるのかも分かんないですけど、あのそれを目的で買ったんじゃなくて、私は、はい、にあの日本百名山が大特集されてたんでですね、はい、
ね
それを購入して、はい、そこまでよく見てなかったんですけど、
あたまたまじゃあ載っていた
という感じ。そう調べるとね、そこにも4ページ割かれて、
はい、
あの船頭さんも慕う丹波の牛の山、牛松山で初詣ハイキングということでですね、特別企画で掲載されてたんで、
ずいぶん大々的に。
そうなんですよ、またあのキリンが来るもね、もう2月7日までですか、はい、もう最後のクライマックスになりましたけども、
ね、はい、残り4回
光秀が築いた城下町亀岡ですし、
はい、
あのかなり端折っちゃいましたけど、丹波攻めの起点になったのもこの亀岡の亀山城ですし、亀
山城起点、
あの1582年本能寺の変ですね、はい、そこに出発して敵は本能寺にありってスタートしたのも、これ亀岡亀山城だというふうに言われてます
ね。明智越えと言われる道があって、そこから本能寺の方に向かっていくと。
そうなんです、ね、ということでね、そう考えると、山話新年に最適の山じゃないかなと思って、はい、とはいうものの1月12日に、間に合わせないといけないということでですね、急遽、
はい、
12月の29日、
はい、
神さんに叱られながら大掃除もサボって
お忙しい時に
行ってきました。
はい、お忙しい時に行っていただいたんですけど、なんと実は昨日も行ってきたんですよね
それを言うか、ね、
いやちょっとこれは言っておいた方がいいかなと
そうなんですね、はい、昨日あの実は、はい、本当は藤本さんから要望がありまして、はい、あの近くにありながら白ヶ岳に登ったことがないと。
そう、白ヶ岳の縦走路が、ね、あるということ で、 で、ね、ちょうどその麒麟が来ると同じような丹波攻め の、ね、あのルートがあるの でということをお話をしていて、そこにどうかなって言ってたんですけど昨日はちょっと大変寒くてですね、
そうです、
ね、雪も氷も、
あの、ね、白ヶ岳の場合には白ヶ岳の登りであったり、はい、今度松尾山への下りであったり、はい、非常にあのこの辺りにしては岩場が続きますんで、この3日4日ぐらい非常にマイナス10度とか8度とか、
ね、すごく低かったですね。
非常に異常低温だったんで、はい、岩場が凍結してればちょっと危ないなと、いうことを思いながらも、はい、まあ、集合はしたんですけれども、はい、あの急遽
なんだかんだとやはり不安になって、
敵は本能寺に向かった先が牛松山
まあでもあの正解だったと思います。本当凍ってる可能性が高いところに行くよりはですね、やっぱり新年にふさわしい山ということで、はいはい、牛松山に行かせていただきまして、私もちょっとご一緒させていただいたんですけれども、あえて今日はねご紹介をいただくということでよろしくお願いします、はい、ではあの牛松山についてあの、はい、少し詳しく教えていただけますでしょうか。
牛松山、まず場所ですね、
はい、
京都府の南西部亀岡ですね、はい、亀岡市、
はい、
ですから、京都市から見たら北西ぐらいなのかな、
うん、
で三田から見たら三田の北側に笹山、丹波笹山市があって、はい、笹山市の東側が亀岡ということになりますから、
はい、三田からも割と近いです
よ ね、
すね、距離的に言うと
距離的に言うと60キロぐらいしかありません、うん
ね、
それと、はい、あの高速なんていうルート、まあ、行けないことはないですけど、高速使うよりは576号線から372号線、372号線というのはもう亀岡まで行く道ですから、
はい、
もうその道をただ走って国道を走っていけば亀岡に着くということなんで、うん
はい、1時間、
うん、20分ぐらいかな、
ちょっと
1時間ちょっとあれば行けますんで、非常にあの亀岡京都府っていうとなんか非常に遠い気がするんですけども、
はいね、ちょっとね思いますけど意外に近い、
あの、うん、県をまたいでるんでそういう気がしますけど、はい、意外と近い、
はい、
ところですんでですね、
はい、
あのあとはどうかな、あの愛宕山って京都の有名な山がありますけれども
、
愛宕山のちょうど南西ぐらいにあたるのかな、うん、だから愛宕山からも非常に近いです、近いですね、
はい、そう考えると愛宕山がすごく近い場所に感じますよね、
愛宕山も近いです ね、
ね
ですから普段行くときはあの嵐山へ出て嵐山からあの清滝の方へ行って愛宕、
はい、
山に行きますけれども、そういう行き方もあれば西の方から行けばそんなに三田からは遠くないんだということになります ね、 ね、
はい、さあそんな牛松山、標高はそこまで高くはないんですよね、
標高は、ね、636メーターですから、はい、そんな高くはないですね、そんな山ですね、
はい、
あとは亀岡のからちょうど保津川が流れてまして、はい、その保津川越しに見る、昨日も藤本さんと一緒に見ましたけど、はい、非常にかっこいい、
すごくいい形の山ですよね、
うん、いやあの端正な非常にかっこいい、はい、山容してまして、まあ、丹波富士という、まあ、よなんたら富士はもういっぱいありますけれども、
はい、でも、まああのね、富士とちゃんとついてもいい山の形ですよね、
そうです、
はい、
もう非常に綺麗な形をした山ですね、
はい、そして気になるのが、ね、牛がつく名前の山ということでなかなか珍しいなと思いましたが、
これもね、この山系の1月号に、記載されてたんですけど、もともとは石松山という山だったと、はい、
ガッツ石松さんの石
松、ガッツ石松のやつ、はい、昨日藤本さんがああなるほど、石も多いし松も多いからそれで石松山って昔は言ったんだって言っておられましたけども、
はい、
石松山と呼ばれてたんだけれども、うん、やっぱりこの山ももともとは信仰の山、
はい、
山頂にあの琴平神社という神社があって、そこへの参道を、まあ、昨日も登ったわけですけれども、もともと信仰の山で、その山頂で山越えの儀式みたいなものがよく昔から執り行われたようなんですね、うん、でその雨を降ってくれということで牛を生贄にして、はい、
うん、
捧げたと、
うん、
そういうふうなことがあって、はい、石松山だったんだけれども、それがいつの日か牛松山という山に名前に変わったと、
うん、
いうことが何かの記録に書かれているそうです、
うん、そうですそうですか、ということは結構古い言い伝え
だと思いますね、
うん、
あの山系にはそう書かれてあ
ります、はいはいさあその牛松山の山頂にも手前にも、ね、神社があるというふうなことをおっしゃっていましたけれども、はい、いろんな魅力がたっぷりある山なんですよね、
そうですね、まずあの一番は特に今年の場合には牛松山ということで、はい、江戸の山であるということですね、はい、で、まあ、今年だけの魅力ということになってしまうかもわからないですけども、はい、牛年の記念ということで、うん、牛松山登山証明書という、
はい、
あの昨日ももらいましたけど証明書がもらえます、
ね、やっぱりなんか嬉しいですよ ね、
そう
ですね、これ紙になって出てくるだけなんですけど登ったっていうね、
ちゃんと名前が記載されて、ね、
はい、
日にちが入ってね、
はい、
発行人が明智光秀になって
凝ってますよね光秀さんに認めてもらった、ま
あ、そのような登山証明書が、はい、あのもらえるということですね、うん、で特にキリンが来ると今そのコラボレーションしてて、
は
い、あの亀岡の駅前に立派な 京都サンガ の J2 ですけども、はい、スタジアムがサッカーのスタジアムがありますけれども、はい、そこの1階に今あの期間限定で来月の14日まで京都亀岡大河ドラマ館という、はい、キリンが来る のドラマ館がありますけど、そこの受付で、うん、その登山証明書がもらえると、はい、またあの山頂での写真をそこで提示すれば、うん、入場料ここ600円なんですけれども、2割引きの480円でそのドラマ館も見れるというような、うん、まあ、これは限定の魅力になりますけれども、そうですね、はい、そういうものもあります、
はい、
ということで、あの私が行った年末の29日、まあ、29日にそんな江戸の山に登ってる人はまだ牛年でもないから、当然って言ったら当然かも分かんないんですけど、誰にも会いませんでした。ところが、昨日は多くの人に会いました
、ね、連休でしたしね。
そうですね、まあ、あのそういうことがまず一つあると思いますね、それから二つ目にはさっき信仰の山ということを言いましたけども、はい、あの山頂に琴平神社という、うん、あの神社があります、
はい、
そこへのその参道をこう一つは登っていくということになりますから、うん、その途中には一丁ごとに、
はい、
あの長石長石っていうのかな、はい、109メーターごとにその何丁何丁という石標があるということと、はい、あとそれに絡んだ灯籠であったり、石の鳥居であったり、はい、そういうものが非常に並んでますということですね、うん、
はい、江戸時代ぐらいのものが、
そうですね、文化何年とか ね、
そうですね、
そんなことが書かれてましたね、コンピラ道なんて書かれてましたけども、はい、そういうふうなものがその琴平神社関係の史跡があるし、
はい、
それから逆の方の登山口には今度は愛宕神社という、これも歴史の非常に長い、はい、これは鎌倉時代からの神社のようですけれども、
うん、
そういう神社がまた後で詳しい説明しますけども、はい、あるということだ、うん、そういう史跡が多いと、
はい、
それからあとは、まあ、あの特に今回のこの江戸の山ということで亀岡市が特に整備されたんじゃないかなと思いますけれども、うん、非常によく整備されてる、
はい、あの危険箇所も全くない
ないですよ ね
山でした
ないですね、
道も歩きやすくて分かりやすい、
分かりやすいし、はい、その標識もきれいに整備されてるし、うん、またあの山頂からの眺望っていうのはそんなによくないですけども、その途中途中からはあのいい眺めが見えますよね、はい、で特にあの一番眺めがいい亀岡の町の眺めがいいところについては、昨日見たらその木が伐採されてましたよね、
はい、
そういうふうなこともあのされてますんで、よく整備されて危険箇所もなくて、うん、消防よく木の伐採なんかもされてますよ、うん、ということが言えるんじゃないかなと思います。あの、
はい、
実は先月私が登った時にはすんごい霧でね、眺望全然この山ダメだなと思ってたんですけど昨日行ったらそんなことなかったですね。
眺望ありますでもあの佐藤さんが行かれた時雲海がね、
そうなんです、
すごく綺麗だった。
それは年に何回しか見れないかもわからないですけど、非常に雲海が綺麗かったんですけどね、
それもまた一つの魅力かもしれ
ませんね。それはなかなか
まあね、なかなか難しいかもしれませんけれどもね、
はい、
わかりました。ではあの一曲休憩でお送りしまして、はい、後半には実際歩かれたルート、そして、はい、あのまた魅力もね合わせてご紹介いただきたいと思います。後半もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
今日の山よも山話は愛媛駅山の会会長の佐藤さんをお迎えしまして、2021年の干支牛年に登りたい山ということで牛松山ご紹介いただいています。後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、あの牛がね名前につく山ということで、はい、山系にも特集されていたそのうちの一つ、はい、4ページ割いてということですか、うん、結構注目されてる、ね、山のようですよね。
もうあの山はたくさん掲載されてますけど、牛のつく山は、4ページも割いて掲載されてるのはこの牛松山だけです、
ね、はい、というそんな注目の山なんですが、はい、牛松山は登山ルートいくつかあるんですかね。
はい、まあ、あのいくつかあるんでしょうけど、一般的な登山ルートは2つだと思います、
はい、
三角形をちょっと描いていただいて、はい、で保津川が南北に流れてる、
はい、
その保津川沿いに南北に登山口が2つあって、そしてその東側の方に 頂点となる牛松山があると、はい、だから三角形のところを町の中を川沿いに歩いていくということと、はい、その川沿いの道の両点に、登山口があると、うん、で頂点が牛松山、はい、まあまあそんなようなことだと思うんですけども、はい、でね、その北側にある登山口というのが、国分地区という登山口になってまして、
国分地区、はい、
あの愛宕神社という神社があって、ちょうどそこが登山口になってます、
はい、
でその近くにはですね、やわらぎの道という自然歩道みたいな、遊歩道みたいなのがありましてね、そのやわらぎの道の公園っていうのがあって、そこに駐車場がある、
はい、
でそこにまあ10台20台ぐらい止めれるかな、うん、無料の駐車場があって、はい、トイレもそこに併設されているということですんで、はい、まあ、トイレも併設されてるし、あの一番のおすすめはそこの、うん、登山口駐車場かなと、はい、国分地区というやわらぎの道公園というところが一番いいのかなというふうに思ってます。ですからもう一つはですね、もう一つ南側になるんですけれども、北保津地区というところです、
はい、
そこにその道っていうのはさっき言いました琴平神社への参道になってます、
はい、
その参道の入り口に大きな石の鳥居があって、うん、それが登山口になって
ます
、はい、というところですね、
うん、
でその、獣除けのゲートがあって入り口にですね、はい、そのゲートを入ってすぐ鳥居の横に 4,5 台ぐらい止めれる、うん、駐車スペースがあります、はい、まあ、駐車場というより駐車スペース、ね、空き地があるという
か、ね、なんかあんまり広くはなかったですね。
広くはないし、はい、もし行っていっぱい満車だったらちょっと困っちゃうという感じですね。
引き返すのもちょっと道が狭い、
道が狭い
って感じですもんね。
だから、はい、トイレは当然そんなとこですからないと、はい、いうことですから、その登山口は2カ所ありますと、あの国分地区というところと北保津地区と、うん、2カ所あるけれども北側にある国分地区の方はトイレもあるし、それなりの広い公園の駐車場になっているので止めやすいしです、うん、で南側の北保津地区については、ちょっと狭いところですと、うん、はい、いう感じですかね、
は
い、
だから車で行く場合であれば北側から行った方が
いいと思います
。ベストということですね、
まあ、北側から行くと、はい、その本当の山道は登れないんで、ちょっと街中を歩いて南側の登山口まで移動して、はい、そこから登っていくというのがいいんじゃないかなと思いますね、
う
ん、
はい、反時計回りにということですね。
そうですね、反時計回りに、はい、ただね、今それは車で行くことを言いましたけれども、JR の亀岡駅からでもですね、はい、十分歩ける距離なんですよ、登山口まで、その南側の登山口ですね、はい、そこまで歩いて30分ぐらいあれば行けると思います、
はい、
30分ぐらい歩いてあと登っていけば行けるということが言えますし、またあの時間ちゃんと調べてないですけども、北保津地区も国分地区もバス停がありますから、はい、バスの時間調べていったらバスでも行けると思います、
うん、はい、
ですから、まあ、車でも行けるし、電車で行ってもそんなに時間かかるということはないと思います、
うん、はいはい、どちらでも
アクセスが
可能ということですね、は
い、
で今回は、北側の国分地区から、反時計回りに、
そうです、
はい、登っていったというような形ですね。
北側の国分地区 の、はい、その公園の駐車場に止めて、
はい、
まずその車道を30分ぐらい歩いて南側の登山口まで行って、
はい、
そこから反時計回りで回りましたと、はい、そういうことになります、
はい、これもいずれもですから神社があるルートになるわけですよね、どちらから回っても。
そうですね、はい、最初は参道を登って行って琴平神社、
はい、
今度は、北側の方の登山道を下ったところ、ちょうど登山口のあたりに愛宕神社という神社があると、うん、はい、ということですから、
はい、
そういうことから言ってもこの牛年の初詣でハイキングに、はい、非常に適したルートだと思いますね、コースだと思いますね、
はい、距離もそんなに高低差もあまりない
です
よね。
そうです、
はい、
距離的に言うと7キロない、うん、昨日でも 6.7 とか 6.8 とかっていうぐらいの距離数でしたですね、はい、でコースタイムで言っても3時間ぐらいですし、はい、累計の高低差でも500メーター少し超えるぐらいです、うん、まあ、標高が636ですから、はい、途中アップダウンがあるわけじゃなくてほぼもう上り
そうですね、はい、
単純で550メーターぐらいの標高差ということですから、うん、はい、非常に手頃じゃないかな、
ね、そうですね、
と思います。
サンダーから、ね、はい、車だったら1時間20分ほどということ で、 先ほどお話がありましたので、はい、本当思い立って、まあ、昨日もそうですけど、うん、思い立ってすぐに行けるということですよね。
はい、
はい、まだ初詣行ってらっしゃらない方も、ね、うん、今年は多いと思いますので、ね、
いいと思いますよ、
ね、記念に行かれてみたら、うん、はいはい、登頂証明書ももらえるということですからね、はいはいはい、じゃあちょっとお話をまた戻し、スタート地点に戻していきたいと思いますが、12月29日年末の、ね、お忙しい中行かれたということでしたこの頃は時間は結構早くに出られたんですか。
そうですね、はい、7時過ぎぐらいに、
はい、結構早くに
出て、ええ、ですから駐車場に着いたのが8時半ぐらいかな、
はい、
で着いてびっくりしたのはさっきも話出ましたけど、はい、天気いいはずだったんですけどね、とにかく霧が深くって、はい、びっくりしちゃいましてね、もう霧の中に到着しました、
はい、まあ、保津川が、ね、すぐ近くにあるということですから、うん、やっぱ水蒸気も多いんでしょうね、
と思いますね、で8時半ぐらいに着いて、はい、まあ、横にトイレもあるしということで準備して、8時40分ぐらいにまずスタートをして、はい、うん、で最初はずっとその街の中を歩いて、はい、2、30分ぐらい歩いて、でその南側にある登山口から、
はい、
山道を登っていくと、はい、いうことになります、
はい、
その手前にはその獣除けのゲートがありますよと、はい、そのゲートを開けて、大きな石の鳥居から登っていくと、
はい、その手前に、ね、すごく綺麗なお寺が
福勝寺というお寺がね、臨済宗の綺麗な苔が非常に多いですが、いいお寺がありました ね、 ね
ちょっと参拝をどこでしていいのかが分からなかったのが残念でしたけれども、
うん、なんかどこまで開放されてるのかな、ね、という感じがあって、
でもただ、ね、道もお庭もとっても苔が綺麗な場所がありましたね、
はい、ありましたね。ただね、はい、やっぱり心配するのは、そのゲートの手前の左側にあるお寺で、はい、そのお寺の駐車場が広い駐車場がありましたよね、あそこに間違って車を止めないようにだけ注意しないといけないのかなというのは思います ね、
はい、参拝者のみの駐車場ということですのでね、はい、注意していただきたいと思います。駐車スペースはその獣除けゲートを開けてすぐ左手のところになるということですのでご注意ください、はい、でここから登っていくわけですね。
そこから登っていきますね、はい、ですからもうあとはね、登山道というよりも、はい、本当山道ですね、うん、道の幅はそれなりにあるし、
はい、
そんな極端な急な勾配はないし、とはいうものの緩やかな勾配と少し急な勾配が行ったり来たりしながら、うん、どんどんどんどんひたすら登っていくという感じですね、
はい、
ただその一丁ごとに町石が並んでたり、大きな古い灯籠が立ってたり、うん、石の鳥居がまた途中にあったりと、
はい、
で登っていくにつれてその南側西側の眺めが良くなってくるし、まあ、私が行った時は雲海でしたけど、
はい、なんか何も下が見えなかった、
見えなかった、もう何も見えなかったです、うん、でこの間昨日行った時に南の方を見たら、はい、京都の街が見えたりね、京都タワーが見えたり ね、
そうですね、
それから西の方ではこの保津川が流れていたり、その京都サンガのサッカースタジアムが見えたり、亀岡の街が見えたり、
ね、なんか広い盆地が、ね、広がっていて、はい、なかなかいい景色でしたけれども、
そういうものが見えましたので、徐々にそういうものが見えてきますし、まあ結構退屈しないで、
そうですね、
登れるんじゃないですかね。で、その下道を水平移動、登山口から登山口に移動するのが30分近くかかって、はい、でそこからその山頂手前にある 琴平神社という神社までが70分ぐらいかな、昨日もそんなもんだと思います、はい、うん、ですから、登山口から山頂まで100分、1時間40分ぐらいで行けると思いますね、
はい、うん、はい、まあ、危険箇所もありませんので、ね、
ありません、
はい、そして先ほどおっしゃったように飽きることなく登ることができるということですね、
うん、そうですね、
はい、
あとその琴平神社っていうのが山頂手前にあるんですけれども、これも琴平神社っていうのは調べると、これ海の神様、海運の神様なんですね。ですから四国の香川県にコンピラさんがありますけど、
はい、ありますね、
あのコンピラさんというのは全国の琴平神社のこう一番総元島、本宮みたいになっているんです、はい、ただなんでこんな亀岡の山のてっぺんにその海の神様が祀られているのかということなんですけれども、
そうですね、もうどっちかというと海遠いですよね
海遠いです、海遠いんですよ ねでそれを調べると、この亀岡保津川というのは、その古代昔からその丹波の国から京へ、大阪へ、はい、その物資を運ぶときにその保津川を利用してたんですね。
ああ、そうなんですね。
ですからその海運じゃないんですね、は
い、
川運
なんていうんですかね、
川運っていうのか、はい、船運っていうのか、ですからちゃんとそこにはね、
はい、
船で物を運んで、うん、それの安全というものを祈願する、やっぱりそういう、習慣っていうのか、そういう祭り事っていうのは昔からあったということなんですね、
うんうんうん、
だから船頭さんが年に1回山頂に、はい、お参りをして、船の安全を祈願してたと、
はい、
ということで琴平神社が山頂にあると。で休憩所にちっちゃな小舟が、2艘奉納されてましたよね、で今はもう道路が発達したんで、京都縦貫道もありますし、そこで物資をその保津川を運ぶということはなくなったんですけど、今は観光で保津川下りっていうのがありますよね、
はい、
ありますね、ですからそういうことで今はそういう目的の船頭さんたちがまた山頂に登って琴平神社でそのお参りをして安全を祈願していると、まあそんなようなことですね。
山の中にありますけれども琴平神社があるというのはそういう理由ということなんですね。
そういうことです。はい、
分かりました。ここも休憩所みたいな感じになってるので、
休憩所になってましたね、
ね、休憩もしやすいですし、はい、うん、いい場所ですよね。
いい場所ですね、
はい、ただちょっと昨日は人がちょっと多め、
昨日ちょっと見つめ
だったので、はい、休憩するのはちょっ と
我々もね、はい、そこで休憩しようかと言いながらも、昼飯は結局食べないと、
はい、
山頂向かっちゃいました、はい、
ここからだから、琴平神社からもうすぐ山頂、
もうすぐ山頂ですね、はい、200メーターぐらいかな、100メーターもないかな、はい、ぐらいで山頂。ただ山頂には、はい、NHK の大きなパラボラのアンテナが立ってて、眺めもほとんどない、
はい、
でそのパラボラアンテナの隅っこに、はい、山頂標識がある。
そう、なんか山頂標識の、ね、写真を撮らないと、ね、証明書がもらえないんですけど、
そうですそうです、
なかなか隠れた場所に標識がありますよね。
そんな感じですね、
はい、
ですから山頂、それとやっぱり登っていったルートっていうのは南側のルートなんで、はい、山道自体そんなに寒さ感じずに汗をかきながらひたすらその山道を登っていったわけですけど、今度下り側の道っていうのは北側の道になるんでですね、はい、今まで全く感じなかった、雪がいっぱい残ってたりですね、
寒かったですね、
非常に
冷えた
冷気が周囲を漂ってたり、
はい、
もっと広いところで昼飯を食おうというのが結局ね、昨日は食べないで
下まで降りてしまいました
ましたけどね、はい、
12月に行かれた時も佐藤さん同じ感じだったんですよね。
そうですね、
結局なかなか休憩しないで、
時間的に8時40分ぐらいにスタートしてますからね、
そうですね、
下山したのがもう昼前11時40分ぐらいに下山したんで、車の中で買ってきた弁当食べました、
はい、そうだったんですね。その時は寒さはあんまり感じなかったんですか？
その時そんな寒くなかったんですよ。
そうなんですね。
翌日から寒波と、30日から寒波って、
そうですね、
そのギリギリの29日に来ましたから、寒くはなかったです。ただ霧が深かったです、
そうですか。でも本当2週間違うだけでこんなにね、景色も気温も雰囲気も変わるという、
いやまあ怖いですね、反面 ね、
そうですよね、 まあ、でもその山頂ちょっと雪がありましたけれども、そこであの記念写真を、
ね、はい、あと、言っとかないといけないことは、はい、山頂には三角点がなくて、
はい、
そこから100メーターぐらい国分側に下ったところに三角点があると、
は
い、629メーターという三角点なんですけども、そこのところが、うん、まあ、三角点でこうタッチすることを山に登った、はい、その証明とされている方にとっては
いらっしゃいますもんね。
いらっしゃいますよね、
はい、
ね、
はい、三角点マニアの方もいらっしゃいますので、
忘れないように、ね、はい、寄らないといけないと。
そうですね、
危うく通り越しそうなところになります、はい、ということと、あとは、うん、そうですね、上りのルートと比べれば少し急ですね。
そうですね、ちょっと下りは急で、落ち葉も、
う
ん、
そうです、
石も多かった印象です。だから
ちょっと注意をしながら下っていかないといけないかなという、うんうん、はい、ただそんなに危険があるわけではないし、うん、亀岡市が整備してくれてるんだと思いますけど、ちょっと滑りやすいところにはトラロープが新しく整備されてるし、はい、小枝なんかも非常にまとめて、固めて整理してあるし、
はい、
よく整備が行き届いてると思います、
うん、
でそれがそうですよね、時間的に1時間、
はい、
かかるかかかんないかぐらいで下の登山口まで下っちゃいましたね、うん、
はい、
で登山口のところに今度愛宕神社という、はい、これも古い神社があります、
はい、
で愛宕神社というと、さっき言ったその牛松山の北東側にある京都を代表する
愛宕山、
愛宕山、愛宕山の山頂に愛宕神社が
ありますね。とっても有名ですね、
立派な
火伏せの神様で、ね、
そう
で
火伏せの神様で、でそこでいろいろ調べると、まあ、看板がいろいろ書かれてますけれども、もともと愛宕神社というのはその牛松山のふもと、
うん、
そこの国分というところにあったと。
これが元になるんですね、
う
ん、
で、まあ、鎌倉時代の創建とか言われてますけど、
うん、
で愛宕山の方から山頂に愛宕神社を作りたいという要請を受けて、でその、ふもとの島津山のふもとの愛宕神社の、まあ、なんで分社っていうのかな、なんていうのかな、そういうことでスタートをしたと言われてます。
そうですか。でもすごくじゃあ向こうの方が今大きくなっちゃった、
ね、もう全然、本家がもう向こうに取られてる、
ね、
ですからその愛宕神社は元愛宕と、
元愛宕、はい、元々の愛
宕、元々の愛宕というような言われ方をしてるらしいですし、
はい、
全国に800あるとかなんとかっていう愛宕神社の総本宮ということも言われてますね。だから大元はここだったと。だから昨日も参拝したところに、本殿のちっちゃな本殿ですけども、はい、入り口のところにこう看板みたいな標識みたいな表札みたいなのがついてて、はい、全国愛宕神社総本宮って書かれてましたね。
ちゃんと書かれてるんですね。
まあ、そういうことで、まあ、非常に由緒ある、
はい、
で愛宕山の愛宕神社と同じようなその火の用心と書かれた、うん、その京都の府民市民の方は皆さんかまどにつけておられるという、そういうふうなね、お札も売られてます、
はい、
ということで見どころの非常に多いとこですね。で愛宕神社からもう止めた駐車場まではもう歩いて5分ぐらいで、
はい、すぐに戻ってこられる、ね、ということですね、はい、はい、非常に見どころが多いですけれど、佐藤さんちょっと最後に、ね、駆け足になりますけど、うん、他にもちょっとぐるっと回ったら面白いんじゃないかって場所も、
ね、面白いですね、
はい、
あと、ということで昨日は昼飯結局食わないで、持って行った弁当も食わないで、はい、その近くにある壁邸という昔の武家屋敷を改造して、
は
い、ね、いろいろこの間 NHK でも紹介されて、はい、今井翼くんが出て食べたという、うん、そういうふうな料亭みたいなところもありますし、はい、また京都サンガのスタジアム、うん、
はい、
立派なスタジアム
ありますね、はい、
でそこの1階に大河ドラマ館というの、はい、これが2月の14日までですから、
はい、
キリンが来るが2月の7日までということですので、うん、そのあと1週間後までですけど、
はい、
そういうものもあります、はい、ということがありますし、あと光秀が築いた亀山城、
はい、
でこの亀山城はね、私見てみたいと思ったんですけども、今あるその宗教本部になってしまっててですね、はい、一部南国公園というところに光秀の像があって、そこの部分が公開されてるだけ、
はい、
ただその 宗教法人の本部に行ったらですね、見せてもらえることはできるようなんですけれど、はい、私はちょっと入りづらかったんですけどね
そうですか、
まあ、そんなところがあったり、はい、あとは湯の花温泉が非常に近くにありますので、そういうところに行くだとか、
は
い、それから西国の33箇所巡りの21番札所かな、はい、穴王子というこれも有名なお寺ですけど、そういうものがあったりしますので、まあ、三田から行くと1時間ちょっとぐらいで行けますよと、それも高速使わないで行けますと、で初詣ハイキング自体は3時間ぐらいで行けますので、あとゆっくりなかなか行けない亀岡の街を ね、ブラブラするっていうのもいいかなという、思いますけど、ぜひね、危ない箇所ありませんし行ってみられてはいかがでしょうか、
はい、2月14日までなら登山証明書ももらえるということですよ ね、
登山証明書はね、今年1年ずっともらえるんです。
今年1年ずっともらえる。あ、
ただ
そうなんですね、
その大河ドラマ館で、配るのは2月14日まで、その後については、JR すぐ横に亀岡駅っていうのがあります、で亀岡駅の2階に亀岡の観光案内所っていうのがあるらしくって、でそこでその登山証明書を発行してくれると
そうなんです、
いうことのようです。
わかりました、じゃあ、新年らしいことを、まだされてないという皆さんもぜひ、お出かけになっていただけたらと思います。
そうですね、
はい、ということで今日は牛年にふさわしい山ということで牛松山を愛媛駅山の会会長の佐藤さんにご紹介いただきました。佐藤さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上山よも山話のコーナーでした。